こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。無職の日記は、コワークライフによる心との向き合いシリーズの Kindle エッセイであり、他人と長時間一緒にいることへの強い疲労感を出発点に、仕事を辞めた後の1年間を記録した作品である。扱われるのは、週40時間労働に適応しにくい感覚、フリーランスへの期待、孤独への耐え難さ、再び働くことを選んだ後の不調、そして再度無職になる過程である。本書は体系的な心理療法や働き方改革のマニュアルではなく、著者自身の体験を素材にした日記的エッセイとして読まれるべき本である。HSP 内向型、アダルトチルドレンといった言葉に、自分の生きづらさを重ねる読者に向けて正解を提示するよりも、自分の心の反応を観察し直す入り口を提供している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、長時間の対人接触が働きづらさに直結する感覚の可視化。本書の中心にあるのは、仕事そのものへの単純な拒否感ではなく、他人と長時間同じ空間にいることが精神的な消耗につながるという感覚である。一般的な職場では、業務能力だけでなく雑談、気配り、同調、休憩時間の振る舞いなど、目に見えにくい対人負荷が継続的に求められる。著者は週40時間労働という社会標準を前にして、自分の弱さや甘えとして片付けず、なぜそれほど疲弊するのかを見つめようとする。この視点により、働けるか働けないかという二分法ではなく、どの程度の対人接触なら維持できるのか、どの環境が心を削るのかという具体的な問いが浮かび上がる。読者にとって重要なのは、苦手を克服すべき欠点として扱うのではなく、生活設計に反映すべき条件として捉え直す点である。無職から就労へ戻り、再び無職になる循環を隠さず描く構成。この本は、仕事を辞めれば全てが解決するという単純な物語にはなっていない。著者は現状を変えるために無職になり、フリーランスを目指すが、今度は孤独という別の問題に直面する。その後、社会に戻る選択をしても、再び心の不調や働きづらさが表面化し、無職へ戻る流れが記録されている。この循環の書き方は、退職、休養、再就職を直線的な回復過程として語る多くの実用書とは異なる。心の問題は一度の決断で解決するものではなく、環境を変えるたびに別の困難が現れることがある。本書の価値は、その失敗や揺り戻しを恥ずかしいものとして処理せず、自己理解の材料として扱う点にある。読者は、停滞や後戻りに見える時期にも、何が合わず何が必要なのかを学ぶ過程が含まれることを読み取れる。さらに、SP 内向型アダルトチルドレンに重なる生きづらさの読者動線、著者は、自分と近い気質を持つ読者として HSP 内向型アダルトチルドレンに言及している。ここで重要なの、これらの言葉を診断名のように使うことではなく、自分の反応を説明するための仮の手がかりとして扱っている点である。強い刺激に疲れやすい、集団にいると消耗する、他人の反応を過度に気にする、安心できる居場所を求めるといった感覚は、日常生活では個人的な問題として孤立しやすい。本書はその孤立感を和らげる共感の枠組みを提供する。ただし、専門的な心理学書ではないため、原因分析や治療的な手順を厳密に学ぶ本ではない。わしろ似た言葉に救われる一方で、それだけに自分を閉じ込めない読み方が求められる。自分の傾向を知る入り口としては有効だが、必要に応じて専門的支援や別の知識へ進む前段階の本と位置づけられる。そして、明確な解決策よりも自己観察の継続を重視する日記形式。本書は、読者に決まったワークや手順を提示する実践書ではなく、著者が1年間の変化を振り返る日記的なエッセイである。そのため、短期間で問題を整理したい読者には、結論が遠回りに見える可能性がある。一方で、この形式だからこそ、心の浮き沈み、考えの揺れ、同じ悩みに戻ってしまう感覚がそのまま残る。自己理解は綺麗な結論だけで成立するものではなく、矛盾した気持ちを何度も観察する過程から生まれる。本書はその過程を見せることで、読者にも自分の感情の記録、働き方への違和感の言語化、休むことへの罪悪感の点検を促す。体系化されていないことは弱点でもあるが、著者の個人的な迷いが薄められていないため、同じ悩みを持つ人には実感に近い形で届く。最後に、フリーランスへの憧れと孤独の問題を同時に扱う働き方の視点、対人関係に疲れやすい人にとって、フリーランスや在宅中心の働き方は魅力的に見えやすい。本書でも、著者は仕事を辞めてフリーランスを目指すが、そこで浮上するのは自由だけではなく孤独である。職場から離れることは人間関係の摩擦を減らす一方で、収入、自己管理、社会との接点、日々の張り合いを自分で組み立てる負担を生む。この点が、本書を単なる会社員生活への違和感の記録にとどめていない。著者の経験は、会社が合わないから独立すれば良いという短絡的な結論を避け、 どの働き方にも異なる種類の苦しさがあることを示している。読者は自由な働き方を選ぶ際にも、孤独に耐えられる仕組み、緩やかな人との接点、休養と収入の現実的なバランスを考える必要があると理解できる。結論として、無職の日記は、職場での長時間の対人接触に疲弊しやすい人、一般的な勤務形態に適応できない自分を責めてきた人、休職や退職の後にどう生きるかを考えている人に向いている。実用書のように明確な解決手順を得る本ではないが、心の反応を言語化する材料、働き方の条件を見直す視点、孤独と社会参加の両方を考えるきっかけを得られる。特に HSP や内向型といった言葉に関心がありながら、専門書の抽象的な説明よりも当事者の実感に近い文章を読みたい。読者には手に取りやすい。同じジャンルの自己啓発書が前向きな改善や成功例を強調しがちな一方で、本書は揺り戻し、迷い、再び無職に戻る過程を含めて記録している点が特徴である。弱さを克服物語に変換せず、働くこと、休むこと、一人でいること、人と関わることの間で揺れる心をそのまま扱う。その率直さが似た悩みを持つ読者にとって知識以上の確認作業になる。ご支援いただける場合は、コアクライフ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。